聖書を読み出します。聖書はヨハネによる福音書第20章の27節から読み出します。新約聖書の210ページです。新約聖書210ページ、ヨハネによる福音書第20章の27節から読み出します。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。以上です。よくキリスト教の講義の一番最初の時にですね、恐竜の話をさせていただきます。恐竜の話といっても私は専門家じゃないんですけども、なぜ恐竜っていうのは毛もなくですね、ちょっと灰色っぽいですね、色をみんなしているのかという、灰色っていうか皮膚があらわになっているのかという、そんなことをですね、なぜか考えたことがありますかっていうですね。で、皆さんは恐竜っていうのはそういうもんだっていうふうに思ってますので、みんなポカーンとしてるんですけども、実はですね、恐竜っていうのがですね、ほとんどですね、その分からないものがある、何を食べてたか、何を考えていたかとかですね、どういうふうに育っていったかとか、そういうものはですね、化石からでも分かるんですけども、しかしただ一つ分からないことがあるというふうに書いてありました。それは何かっていうと、皮膚の色、そしてまた皮膚の状態、化石ではですね、やっぱりそれは分からないだろうなというふうに思います。ではどうして今みたいな色をしているかっていうと、恐竜が進化した後にですね、じゃあ現代のですね、昆虫とか動物とか、そういうものをですね、当てはめたとしたら一体何になるだろう、そうするとそれはトカゲとかヘビとかですね、そういう爬虫類だからですね、実はトカゲの色をしているという、そんなことがですね、本に書いてありました。そうだったのかという、じゃあ本当のことはわからない、でもですね、私たちは恐竜というのはそういうものだと思っているですね。そんな中で本当に私たちは本当のものをですね、知ってるんだろうか、真実を知ってるんだろうか、ほとんど私たちにはわからないことがたくさんあり、それをですね、私たちは何も知らないのだというところから始めてみると、また違った見方もできるかなと思います。今日はイエス様が復活した後に弟子たちにですね、姿を見せられた後の話です。初めの時、なぜかトマスだけが一緒にいなかったというですね、なぜトマスだけがいなかったのかは分かりませんが、そこにいなかった。そうするとですね、弟子たちはですね、復活した主を見た、主を見た、主にあった、一生懸命言うんですけども、トマスはそれを信じることができなかったのです。自分が見て、自分が触って、自分がですね、体験してみなければ絶対信じないという立場が実はですね、トマスの立場でしょう。そんなトマスにイエスはですね、十字架の傷跡を見せ、触ってみなさいと言われた。触ってみなさい、傷跡に触れっていうのは、よっぽど私たちが想像する限りにおいてはですね、痛いことです。自分たちがですね、怪我した後にそこに触られるっていうのはとんでもないことでもあります。しかしイエス・キリストはですね、あなたが信じるんだったら私の傷跡にもう一回ですね、触って、そして私はもう一回十字架の苦しみをですね、味わってもよい、そのように言われて手を差し出された。トマスはですね、その手に触ることなく、私の主、私の神よという信仰の告白をします。イエス様のことを神とですね、告白したのはこの箇所しかありません。ですから、トマスがそこにいなかった、信じられなかった。しかし、信じるようになった時にですね、最大の信仰の告白をした。このことがですね、今日は大切なことかなというふうに思うのです。信じた時に、本当に信仰の告白ができ、そしてその告白がですね、本当に一番ですね、人間がしなきゃいけない告白だったという、そのことに私たちは今日気づくのです。私たちですね、見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである、 という言葉をどのように聞いているのかなと思います。まあ、先週のことでした。ある方が来られてこんな話をしてくれました。自分の人生ですね、本当にめちゃくちゃだった、苦しいことばっかりだった、親に捨てられですね、結婚しても離婚し、まあ、シングルでですね、子供を育てて、しかし働かなきゃいけなくて朝から晩までもう苦しい苦しいですね、思いをしてきたんですね。でもその方がですね、ニコニコしながらそんな話を、ね、されてたんですね。そんなに苦しい体験思いをして今があるんですね。にもかかわらずですね、どうしてそのニコニコしながらその話をですねされるんですか。まあ、そのことを聞いてみたら、その人はこういうふうに答えました。一番苦しい時、一番辛い時にはですね、こう考えたんです。これは私の人生が素晴らしいものになるために神様が与えてくださった苦難である。今の苦しみっていうのは将来もたらされる祝福のためにあるのだと考えた。そして本当に今そのようになった。私はですね、必ず幸せになる、必ずですね、神様が導いてくださるというですね、信仰のもとにですね、生きてきましたという、まあ、それは素晴らしい信仰の告白だったなと思います。まあ、普通はですね、振り返った時に苦しみとか痛みとかは今のためにある、まあ、そのように考えるんですけども、その方は違ってた。苦しみの中にあってですね、実はこれは幸せになるために今があるのだというふうに考えて、それを乗り越えてきた。それができたのは、教会に通って聖書に出会い、そしてイエス様の御言葉に励ましたから、必ず全てのものを益としてくださる神が私たちと共におられる、それを信じたから、まあ、そのように教えていました。私たちは神様の存在を確かめようとします。現実に起こる出来事の中に不安になると神様を探し出します。しかし確信が得られずに悩み苦しむことが多いものです。その時は自分ばかりではなく、ちょっと目を上げてみることじゃないかなと思います。まあ、この世界は神様の出来事であふれている。神は必ず私たちを良い方に導いてくださる、幸せをくださる、永遠の命をくださる。まずそのことを信じて今日も一日歩んでいこうというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導き、心から感謝いたします。どうかイエス様が言われたように、見たから信じたのか、見ないのに信じるとは幸いである、そのようなものにさせてください。どうか見ないのに信じる人に今日なれますように。今日も広島教会、呉教会、松山教会、また全国にあるキリスト教会、そこにそう信者、求道者、牧師母子の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の入幼稚園、そこにそう子どもたち、先生、職員を事故やけがや災いからお守りください。また運動会が近づいてきてますので、子どもたちがけがや事故がなく運動会を迎え、そして楽しい時が与えられますように。どうか祝福のうちに置いてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。今日も主が私たちと共にいてくださいますように。また全世界で苦しんでいる人と共にいてくださいますように。この祈り、主イエス・キリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。